こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教育系 YouTuber 桜田アナの FP3 級テキストいらずのすごい問題集は、ファイナンシャルプランニング技能検定3級 AFP3 級の合格を目標にした学習書である。著者の桜田花葉簿記 FP 分野の解説動画を発信する教育系 YouTuber であり、実務経験と資格学習の経験を教材作りに生かしている。本書の特徴は、一般的な教科書を読んでから問題集を解くという順序を前提にせず、問題を軸に必要な知識と解き方を学ぶ設計にある分厚いテキストを通読する負担や、読み終えた頃に内容を忘れてしまうという受験者の悩みに対応し、短期間で試験対策を進めたい読者を主な対象とする例題解法解答解説を連動させ、出題形式と判断の根拠を結びつけることを狙う実践重視の問題集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、テキスト通読を先行させない問題起点の FP3 級学習設計本書の中心的な特色は、知識を網羅的に説明してから演習へ進むのではなく、問題を入り口として学習を組み立てる点にある。 FP3 級では金融資産運用、保険、不動産、相続、事業承継、タックス、ライフプランニングと資金計画など生活と関係の深い領域を横断して問われる。そのため初学者は用語や制度を順に覚えようとして情報量に圧倒されやすい。本書は先に例題を見せることで、何を判断させる試験なのか、どの知識が問われるのかを具体的に把握させる方式を取る。学習者は知識を孤立した暗記事項として受け取るのではなく、設問を解くための道具として位置づけられる。これは試験対策で優先順位をつけにくい人にとって特に実用的である。一方、この設計は網羅的な理論学習を完全に代替するというより、合格に必要な知識を問題との関係で効率よく整理する方法と捉えるべきだろう。制度の背景まで深く学びたい場合には、動画講義や法令制度の信頼できる補助資料を組み合わせる余地がある。次に、例題解法解答解説をつなぐ3段階で判断手順を定着させる紹介されている構成では、各テーマで例題を確認し、続いて解法を読み、最後に解答解説で理解を固める3段階が重視される。最初の例題は必ずしも直ちに自力で正解するためだけのものではない。先に問題の形を知ることで、その後に提示される知識がどの判断に必要なのかを意識しやすくなる。次の解法では正誤の結論だけでなく、問題を処理する際に必要な知識や考え方を確認する。そして解答解説によって正しい選択肢の根拠と誤りとされる考え方を照合する流れである。この順序の利点は、用語を知っている状態と設問で使える状態の隔たりを縮められることにある。FP3 級の対策では似た制度や数値、適用条件を混同しないことが重要になる。解説を読む際に誤答の理由まで確認すれば、単なる答え合わせよりも混同の原因を発見しやすい。ただし、読むだけで終えず、時間を置いて例題を解き直すことで初めて知識の再生力を確かめられる。さらに、最短合格を支える範囲選択と6割合格を意識した学習の現実性、本書は、仕事上の必要から受験する人や、できるだけ短期間で FP3 級に合格したい人の負担を意識している。ここで言う効率は、重要でない学習を一律に切り捨てることではなく、試験で問われる判断と結びつかない学習時間を減らすことにある。資格学習では、全項目を完全に理解してから演習を始めようとすると、着手の遅れや復習不足につながりやすい。問題中心の教材は、出題に結びつく知識を優先して確認し、弱い箇所を反復するための足場になる。FP3 級は満点を競う試験ではなく、定められた合格基準を満たすことが目的であるため、限られた時間の中で得点源と苦手分野を見極める思想には外れ性がある。ただし、最短という言葉を理解を省略して機械的に答えを暗記する意味にしてはいけない。金融、保険、税相続に関する基礎知識は日常生活にも関わるため、選択肢がなぜ正誤に分かれるのかを確認する必要がある。本書の実用性は、合格基準を意識しつつ根拠のある判断を繰り返す学習に向く点にある。そして、学習が続きにくい受験者に向けた負荷を小さくする教材としての位置づけ、本書が想定するのは、資格学習に十分な時間を取りにくい社会人だけではない。長いテキストを読むことが苦手な人、読んでも記憶に残りにくいと感じる人、教材の情報量が多いほど学習を止めてしまう人にも焦点を当てている。こうした読者にとっての障害は、理解力そのものより開始時の心理的負担や学習の進め方が見えないことにある。問題を起点にして一つのテーマを完結させる構成は、今日はどこまで学ぶかを決めやすく、小さな単位で進捗を確認しやすい。また、著者は動画でも FP 簿記の解説を提供しているため、 文字だけでは理解しづらい箇所を別媒体で補う学習とも相性が良いと考えられる。もっとも読みやすさは学習量が不要であることを意味しない。試験範囲には数字計算、制度上の条件など反復を必要とする事項が含まれる。したがって本書を有効に使うには解説で理解した後、誤った問題や迷った問題に印をつけ、再挑戦する記録を残すことが重要になる。負荷を減らす設計を復習の省略ではなく継続のための仕組みとして使うのが適切である。最後に、予想模擬試験を最終確認に使い、知識の断片を本番形式へ統合する。巻末には予想模擬試験がつくとされており、テーマ別の学習を試験形式へつなげる役割を担う。分野ごとの例題では特定の論点に集中して解法を理解できる反面、本番のように異なる論点が連続する状況への慣れは別途必要になる。模擬試験では問題文を読み、論点を判別し、時間配分を考えながら答える一連の作業を確認できる。ここで重要なのは得点だけではない、誤答、知識不足、設問の読み違い、計算手順の誤り、複数の精度の混同といった原因に分ければ次の復習が具体化する。例えば知識不足なら該当テーマの解法に戻り、読み違いなら問題文中の条件を拾う習慣を見直す、といった対応が可能になる。予想問題は実際の試験問題そのものではないため、出題の完全な再現として依存するべきではない。しかし、教材内で学んだ内容を横断的に運用できるかを測る最終チェックとしては有用である。本書の問題起点の学習法は、模擬試験の結果を受けて弱点テーマへ戻ることで、一冊の中で復習の循環を作りやすい。結論とし、本書は FP3 級の取得を急ぐ社会人、資格学習に苦手意識がある人、教科書を最初から最後まで読む学習法が自分に合わない人に適した一冊である。とりわけ試験範囲の広さに圧倒されて学習を始められない人にとって、問題から入って必要な知識を確認する構成は着手の障壁を下げる実務的な選択肢になる。例題解法、解答解説、予想模擬試験を一冊にまとめ、出題の把握から理解、確認までを連続させようとしている点が特徴である。一般的な FP 教材には制度の全体像を丁寧に解説する教科書型と大量演習に重点を置く問題集型がある。本書はその中間で問題演習の中に必要最小限の解説を組み込み、テキストを別に用意しない学び方を前面に出している。これは短期対策や復習主導の学習に明確な利点を持つ一方で、制度の背景や周辺知識まで深めたい読者、初見の説明を文章だけで十分理解しにくい読者は、著者の動画を含む補助教材やコート地位法を併用すると良い。合格だけを目的とした暗記ではなく、説問の根拠を確かめながら反復したい人にとって、本書は効率と理解の両立を目指す教材として位置づけられる。ご支援いただける場合は桜だわな。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。